皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月30日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は非連続な時代を生きるという話です。今日はいつものように南信州の遠山藤原学校に来ております。皆さんと一緒に勉強をしてですね、今こうしてネットラジオの収録をしております。非連続という言葉が出てきました。連続ではないという意味で、まあこれなんかそのつながってないっていう意味ですね。わかりやすく言いますと、ですから道がそこからポンと切れてるんですね。で、同時に切れてるって言ってもいいし、実はその遠目で見るとつながってるように見えるんだけども、よく見ると切れてるって言った方がわかりやすいんじゃないかと思うんですね。なんか明日も明後日も当然ちゃんとあるんだと思ってるんだけども、実は切れてるってことがあるんですよ。実は私ども遠山藤原学校に来ましてですね、もう富山に来させていただいて9年ぐらい経ってるんです。で、実はご存知の方はご存知だと思いますが、昔私がその今からちょうど20年ぐらい前にですね、一つの小説を書いたことがあるんです。遠山号を舞台にした小説を書いたことがありまして、そこに実はこの非連続という言葉が出てくるんです。それはどういうことかと申しますと、今まさに日本は戦争前夜の状況ですよね。朝鮮半島の問題ですよね。北朝鮮毎日あれミサイル撃ってますよね。あれ要するに北朝鮮ミサイル製造工場だから、あれいろんなものをミサイル撃ってお客さんに見せてんでしょ。こんなミサイルできました、あんなミサイルできましたって。だからあれ武器製造工場だから、あそこ攻撃される可能性ありますよね。だからとにかく朝鮮戦争の危機は私迫ってると思うんですよ。で、そんな情勢もですね、実は20年前の小説の中にちょっとね、書いてありまして、安倍宮光一郎という人のまあ小説なんですが、不思議なことに覚えていない、遠山谷に来てから忘れてしまった、遠山谷で過ごした何年かの間に歴史の断層があったようだ、時間の不連続があったような気がする。雨宮光一郎、彼は今歴史の断層の向こう岸にいる。それは未来のあなたの姿なのかもしれない。まあちょっと唐突なんですが、こうやって終わる小説が実はあるんですね。歴史の断層っていう、歴史の彼岸という小説なんですけども、私はですからある時に日本と世界は非連続の点を通って次に行くということを私は前からイメージでありました。非連続の点というのは、例えば明治維新の時もそうかもしれません。あるいは昭和20年8月15日もそうかもしれません。何か繋がらないんです。何かが変わっても繋がらなくなるんです。それまでの時代はそこがちょうどブラックホールで終わって、新しい時代はそこからビッグバンで始まるんですね。ブラックホールとビッグバンがちょうど同じ場所に重なっている、そこがなんか非連続みたいな場所ですよね。だから通過は普通に通過することはできないんです。終わっていくものと生まれてくるものが両方ある場所ですよね、非連続の場所というのは。で、そういう時は必ず時代の中であるんですね。今例えば考えてみますと、すごく虚無感を持った人が多いんですね。例えばそのね、会社がですね、うちは決算がいいとかですね、これからこんな風に頑張ってどんどん儲けますとか勇ましいこと言っててもですよ、社員さん見てるとげっそりした人が多いんだよね。安倍内閣もそうですよ。安倍内閣は長期政権で、安倍を押し立てていけばですね、自民党はね、当面安泰だなと思ってたらとんでもない話で、この7月を天井にですね、支持率が急降下してるわけですよ。それで、滋賀の県知事選挙だって、負けるはずのないって言われていた選挙、負けたわけでしょ、自民党は。ものすごい衝撃で、だからこのまま行ったらもう来年に終わっちゃいますよね。支持率が下がっていくんですから。そうすると、他に勝ちようないじゃないですか。もう全部デタラメやっちゃってですね、この先不景気とね、いろんな国民の怒りだけ残ってるわけで、そしたらもう政治やりようないですね、自民党にしてみるとね。虚無感じゃないですか。それから企業もそうですよ。今度株暴落してごらんなさいよ。もうどうもならないじゃないですか。それからもう、相場で行き詰まった人はそうでしょ。イスラエルがそうでしょ。それから中国はそうでしょ。サウジがそうでしょ。もう未来がないから虚無感に打ちひしがれちゃって、で、最後のわけのわかんない戦争を始めてみたり、あるいはもう国民がね、敗北を悟って、 イスラム教に改宗してイスラム戦士になって戦ってみたりさ、もうそこら中虚無感だらけで、ね、その未来がないって言ってるわけよ。要するにこれって全部終わりに向かってるわけよね。ブラックホールに吸い込まれちゃってるわけでしょ。このまま何もしないとですね、虚無感は毎日毎日ですね、膨らんでって、で、何の未来もないまま、ブラックホールに入っていくわけですよ。その間に一人疲れ離れ、一人疲れ離れ、みんな離れていっちゃうわけね。で、これは、もう要するに、自分で、どっかでこのブラックホール終わりにして、ビッグバン始めるしかないわけでしょ。そのきっかけが、まさに非連続の点なんですよ。非日常体験って言ってもいいですよね。日常体験は連続してんだけども、そこになんか今までの思いをもう終わりにしちゃうような考え方があった。終わりにしちゃう事件があった。今までこうやってこうやってこんな風にしなきゃ、仕事しなきゃと思ってたのが、いや、そうしなくていいんだと思う瞬間があったら、それはもう、そこが一つの非連続点ですよね。そういうものを経過しないと、絶対次いけないんですよね。で、非連続の時代と、逆に言うと面白いのはですね、今みんな、政府の方針通り、ああだこうだ、会社の方針通り、ああだこうだって言ってるのが、ある瞬間になると、全く言わなくなることがあるんです。自分が騙されたってことは分かりますから、あるいは無理だってことは分かるから。だからね、本当に変わるときって、信号がいきなり赤から緑に変わるみたいに、パッと変わることがあるんですよ。本当にパッと変わることが。だから、虚無感がうんと広がってる状態っていうのは、次、人々が何か求めるものがあると、一気にゴンと動くことがあります。で、これが変なものだと、とんでもないとこ行くんです。戦争が一番いい例ですね。極右だとか戦争だとかっていうのは、経済の破綻による虚無感につけ込んで出てくる悪党どものことですから。でももう、それは、戦争屋が逆に言うとうまくいかなくなってきてるんだから、もうその時期も過ぎました。戦争すらうまくいかないんだから。金融経済も戦争すらうまくいかないってことなんと、まあ大体今の国家権力は、どこも全部虚無感だと見たらいいわな。そうすると全部の人たちが、入れ替わらないと次はないわけですね。で、一番大切なことは、その、非連続の点を通過してどうなるかというイメージをちゃんと持つことなんです。例えばそれは、昭和19年7月の今であるならば、来年が昭和20年8月ですよね。昭和20年8月以降、ただし日本が敗戦したらどうなるかということをちゃんとイメージして、準備してた人でなければ、その非連続点の向こう側に行くことはできないんです。例えば今やってる会社がこうやって行き詰まってきたと。この行き詰まりをどうやって解消するかっていうよりも、行き詰まりの後にどんな仕事をするか考えて、新しい仕事を考えていかないと、この行き詰まり突破することはできないんですよ。だからみんなですね、この厳しい時代でブラックホールになってくると、ブラックホールのとこだけ見てるわけ。終わりだ終わりだ終わりだってね。で、それ見たくないから、逃避に走ったり、虚無感にこう打ち切られるでしょ。違うんですよ。ブラックホールがあると、そこに必ずビッグバンもあるから、ビッグバンのところが何か生まれてくるんだから、何が生まれるのかをよーく冷静に見て、そしてこのエネルギーを高めて、ビッグバンに参加しなきゃダメなんですよ。ビッグバンに。だから今こそですね、本当に元気のいい人たちが、自分の身の回りで新しいビッグバンをやらなきゃいけないわけね。これは基本的には、不連続な時代を生きる一番の根本なんです。この新しい時代を作るビッグバンを自分の中に起こさない限り、虚無感はまずなくならないんです。これでね、今その世界の戦争なんか見ましてもですね、一つは宗教戦争ですね。民族紛争があるわけですよ。民族浄化という考え方、嫌な考え方あるでしょ。だからもう一つの民族皆殺しにしたりすることあるわけですよ。で、これも実はね、今常識が変わろうとしてるんです。今民族は混ざる時代なんです。例えばまあアメリカの国政選挙なんかそうですけども、昔はですね、何々系、何々系、例えばドイツ系だとかですね、アイルランド系とか、その、先祖がどの国から来たかっていうことを、こう書いてたわけですけども、近年は違いますよね。要するに、混ざってますから、要するに、元は辿ったらよくわかんないんだけど、混ざって今のアメリカ人がいるという世界になってるんじゃないですか。日本も本当そうなんですね。もともと縄文人がいるんですが、北から南からいろんな人たちが集まってきて、まあ、ある種混血をして、役割分担をして、今の日本という国ができてますよね。日本人だったら、もっともっと遡っていけばですね、いろんな民族がこう、合わさって一つの国民になってるわけですよ。要するに今、最大の問題は、いろんな民族がいるのに、民族ごとに分けようとしているところに最大の問題があるんですね、これ。分けようとすると、もっと問題ひどくなるんです。だから問題は問題として解決しなきゃいけないんですよ。それを民族とぴったり同じに合わせて、 民族問題と現実の問題をぴったり重ね合わせてやるから、極右がはびこって、ますます問題はこじれんです。悪いことは悪いことで、何民族にとっても悪いんだから、直していけばいいわけですよ。その冷静さがなくなっているのが今という時代ですね。で、これから世界はですね、いわゆる島国の常識でないと収まらない時代に来ているんです。大陸というところはですね、民族浄化もそうなんですが、権力握った人が、握ってない人を追い出しちゃうわけですよ。そうでしょ？握ってない人、権力持った人が、気に入らない人を殺しちゃったり、追い出しちゃったりして国を作る。追い出された人たちは、大陸を移動して、どっかで自分たちの場所を決めて、そこで、まあ、占領して自分の国を作る。この歴史ですよね。ところが今、世界の最大の問題の一つは難民ですよ。難民が多くてどうにもならなくなっちゃったわけね。要するにもう、自分たちの国を作って気に入らない民族が出てきたら地球が持たないんですよ。そうするとやはりこれは島国の常識がどうしてもいるんですよ。日本みたいに長い年月をかけながら、各民族のいいところを見ながら役割分担させていって、そして共生していく。融合していく。この力がいるんですよ。民族が違えば考え方も違う、やり方も違う。だから敵だからって出てけっていうのは、今できないわけ。地球がもう狭くなったから。今度は反対なんです。違うところを取り入れて、1たす1は3にするような政治をやって、そういう社会を作らなきゃダメなんです。ですから今必要とされているリーダーシップのクオリティはものすごく高いんです。だから中途半端な政治家も何もそんなことできないから、敵だと言ってね、民族浄化だとか言ってこの大騒ぎになってるんですね。ここは今我々が一番反省しなければならないことで、世界の常識がこれから変わらざるを得ないところです。ね、イスラエルみたいにですね、我々はユダヤ人国家だと。ああいうのが一番悪い国なんですよ。何がユダヤ人国家ですかね。イスラム、パレスチナ人住んでんじゃないですかね。ああいう国がですね、未だにですね、21世紀にあって、国際的にですね、戦争してテロやったりしていること自身はですね、人類の歴史に対する大変なですね、私はですね、反逆だと思いますね。相応の報いが私あると思いますよ。で、ああいうことしちゃいけないんですね。で、やっぱりその、なんていうのかな、違いがあるっていうことは一つ自然であるということを意味しますね。自然に単調な繰り返しはないんですよ。自然は全部一期一会でしょう。そして異なるものが一つの有機体を作るのが自然の面白さであり、自然の本当の力ですね。そう考えてきたときに、その我々は違いというものに対する見方を変えなければなりません。違うから排除するっていうのはもうできないんです。違うからむしろ融合していかないといけないんですよ。これはものすごくね、大事なことで、違いとして排除してると前に進まないでしょ。違いを融合しようと思うと、新しい未来を作ればいいじゃないですか。ね、なんか、今の自分にとって、自分たちにとって、これはまずいものがある。で、そのまずいものをまずくしないように変えていけばいいわけですから、例えば昔の公害問題がそう。公害なんて大変だと。こんな公害問題なんてあったら、企業にしてみれば、ほら、コストが高くてどうしようもない。最初言ってるわけですよ。しかし、公害問題ほっといたらみんなおかしくなりますからね、国も国民も。結局、公害を出ない、設備を作ることが一番素晴らしいことでしょ。だから公害問題の中に取り入れたんですよ。公害を自分から出さない工場に変えていったら、逆に競争力も高まっていって、そして人々も幸せになったし、会社も褒められるわけですよ。敵を味方にするとですね、八方丸く収めることってたくさんあるんです。この20年間ぐらいの日本というのはそれが一番衰退してるんです。敵は敵、もう一切交渉を持たない。こんなことやってるから全部が行き詰まるんです。自然は全くそうなっていません。自然は全部融合しながらできてるんですね。自然の理に反したことをやってるから国も疲れて、各民族も疲れて、最後はですね、不毛な戦争になるというこの状況なんです。ですからここは、まあある意味強い人ですよ。敵を味方にするっていうのは、精神的な強さがいるんです。精神的な強さがまずいります。それからもう一つは、いろんな方法論を知っていなければなりません。リーダーシップの方法論を知ってないとこれできないんです。ですからやっぱり中途半端な政治家ができないのは、それその通りなんです。中途半端な無理なんですよ。そもそもこんなすごい状況で、あんないい加減な総理大臣が収めるわけないわけ。オバマだってですね、あれ、所詮弁護士でしょ、あれ。いろいろ言ってんだけど、何もできないじゃないですか。まあ、ダメなんですよ。で、もうここはある種、ね、演劇の世界ですから、政治の表舞台なんか、こんだけ見てたらどうしようもないんで、やはり皆さんそれぞれできるところはやらなきゃダメなんですね。 すなわち一番大事なことは何度も繰り返しますが、まず足元です。虚無感に打ちひしがれた人や、虚無感に打ちひしがれた会社や、虚無感に打ちひしがれた組織からは何も生まれてきません。ですからまず誰でもこの虚無感を脱出しなければならない。それは虚無感はっていうのは今ブラックホールに向かって進んでるっていう意味だから、ブラックホールの向こう側に行かなきゃいけません。ということは今と違う何か方向性を見出さなきゃいけないんですよ。これはどんな方法でもいいですよ。それこそ富山号に来ていただくのが一番いいと思いますよ。でもそれ以外にもですね、言葉の通じない国に旅行に行ってもいい、趣味に少し打ち込んでみてもいい、とにかく発想を切り替えて、自然の偉大さと我々にちゃんと未来があるんだということをですね、まず自覚してもらわなきゃダメですね。これができて初めて次どうしようかっていう冷静なものの見方ができるようになるんですね。だから今という時代はやはりこのこんな時代でありながらもやはり元気のいい人がちゃんと出てこないと救われないんですよ。で、全部入れ替わってくると思います。ですからとにかくボトムアップだこのことでね、底辺からってこのことで、いろんなところで元気のいい人たちが自信を持って動いてくれば、やがて上の方は消えてなくなっちゃいますから、私は昔のですね、軍部と同じだと思う。あと1年すらですね、いなくなっちゃうんじゃないな、あれ。恐ろしくなっちゃって逃げちゃってさ、こんなもんだと思いますよ。昔の関東軍みたいに。アメリカだと私わかんないと思うよ、このまま行ったら。アメリカ軍だって相当遠征気分広がってますからね。だったら朝鮮戦争なんか絶対戦いたくないと思ってますからね、アメリカ軍はね。昔ひどい目にあったんだから。第一朝鮮戦争でね。だから北朝鮮だとなかなかあんなもん落ちないからね、あんなもん空爆したってね。だから爆弾だけ落っことして、あとは日本人と韓国人に戦わせようなんて考えを持ってるわけでしょ、あれ。だからね、誰が敵か分かりませんよ、日本にとってみると。アメリカが一番敵かもしれませんからね。よくよく目配りをしてですね、異様な動きはみんなでよくね、教え合って、通報し合って、そうならないように世論を盛り上げてやっていかないと、一番危険な時期に差し掛かってるんですね。でもまあ、私そんな続かないと思う。この政治の最後の不連続の部分はですね、もう極まっちゃってますから、やっぱり極まるとね、最後転がるのは早いんですよね。ですからやはり再生のところにエネルギーの主体は持っていかないといけないと思いますね。で、私の前から申し上げているこのインターネットラジオのタイトルの通りなんですよ。21世紀はみんながリーダーなんですよ。だからまず自分がしっかりしてもらわないとダメなんです。で、一人一人が足元から良くしていく、その運動が自分の足元から広がらなきゃダメで、そういう人たちに共通の感覚、問題意識、やり方、それから展望、これが集合意識となって新しい日本全体のリーダーシップ、あるいは世界のリーダーシップになっていくんですね。だから待っててもダメなんです、今は。だからみんながリーダーなんです。みんながリーダーっていう発想でやらない限りこれは無理なんです。要するにリーダーは一人じゃないんです。だいたい全部が一人なんていうことがね、そもそもね、リーダーシップでは間違いのもとなんですね。自然だってですね、木は木でみんな動いてるでしょ。動物は動物で動いてるわけでしょ。で、全体として秩序を保ってるわけですから、自然っていうのはそれぐらいダイナミックなもんなんですよ。みんなが自分のことを考えて生きていきなら全体調和取れてるわけですから、みんな黙ってろと誰か人に言うこと聞けなんて、どんなこと言ってね、うまくいくわけがないんですよ。だからちょっと頭冷やすとよくわかる話で、今が一番おかしいんですね。で、やっぱりここは、まず、その、世界は、とにかく島国の常識で私は修練していくんだと思うんです。大陸の常識で排除の論理をやってたらもう地球持たないから、島国の常識に行くんでしょう。だから日本は、その点で言ったら、相当世界に貢献できるものを持っているはずです。この島国の常識というところ。違いを超えて、融合して、ね、役割分担して融合してみんなで新しい未来を作るってことに関しては、我々は相当な過去の歴史を持っています。ですからこれをもう一回我々は見出すべきです。明治以降がなんかちょっと変な部分があるんですよ。明治以降の日本政府っていうのが、プロシャの真似をしてね、昔のドイツの皇帝の真似をして、全部こう握っちゃったみたいなことやったからおかしいことになっちゃったんで、そもそもそれは非常に日本の長い歴史の中で非常に短い期間ですから、明治以降の時代っていうのはね。これが全部じゃないです。これちょっと歪んだ時代なんですよ。西欧化にね、こう対抗する中で非常事態ですから、本来の姿はこんなもんじゃないと思いますよ。やっぱりそんなこと考えると、戦後もそうですけども、リーダーが入れ替わって、もう一回みんなで和解をするときは来るんでしょうね。もう一回和解をして、で、それぞれの力を出して、国を作り直していくという、まあそういうことが必要なときだと私は、思うんですね。 ですから非連続な場所というのは必ずありますので、そこを乗り越えるというのはまず自分の中にビッグバンを作らなきゃいけないということですよ。結局突き詰めるならばね。だからそのビッグバンに必要なエネルギーの塊を持つということが最大限大事なことなんだから、ブラックホールに行ってるやつはどういったってブラックホール行っちゃうんだから、新しいビッグバンでそこを乗り越えるしかないんで、ですからとにかくですね、新しい元気を持つ、これが今一番大事なことだろうと私は思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、非連続な時代を生きるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。